Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
ブルーミングストーリー第53回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
恵美さん、本日も、はい、最近ね、3週に1度シリーズ化してまいりまして、
私のリクエストにお答えいただいて、
はい、
もう今日もワクワクです。
実家が全焼した佐野さんの、はい、本から、
はい、
今日はですね、大人になってからの切ない話をご紹介したいと思います。
もうね、もうそれ聞くだけで、もうね、おかしいやら悲しいやら、もう万感込み上げてきますよね。
私は笑わずに読めるように頑張ります。
もうでもすごいですよね、はい、この方ね。私の人生のバイブルにしたいと思います。
すごいことになってます。はい、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組のパーソナリティは、
お話しプレゼンター、フリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけたら。
一番最初にこの佐野さんの本を紹介した時に、実家が全焼したお話をね、
はい、
読ませていただいたんですよね、はい、その後に何か反響があったんですかね。
もう
ね、
この本読みたいっていう、ね、あの方がいらっしゃって、はい、すぐ本屋さんに行ったんだけど、はい、見つからなかったんですって
残念
いうお話もありましたし、
読みたくなったっていう。
そう、もうそれだけじゃ飽き足りず、もっと他にたくさんお話があるって和音さんから紹介してもらったので、もう全部読みたいと思って見に行ったけども、なかったんですっていうお声と、うん、もうこの佐野さんがね、お若いのに、うん、やっぱ私よりも 年上の方が多いので、
生徒さんね、
そんな苦労をしてそれを糧に、バネにして明るく生きてらっしゃる、なんてお若いのに偉いね、
本当ですよね。この現代に、
そうなんです、その姿のけなげなことをね、
はい、
うん、もう胸が震えましたというような、はい、お話もいただきましたし、はい、でもやっぱりね、皆さんも年齢を重ねて人生も、
いろいろ
ね、いろいろ重ねてらっしゃる中で、
ね、
そうなんですよ、うん、そんなに平平凡凡できていたわけではないかもしれないけども、うん、彼ほどのことはないと
そうですよね
というご意見が
多くて、圧倒的に多く
て、でもやっぱりそんなに苦労してらっしゃるからこそ響く、
う
ん
う
ん、
そうです、
一言一言が響くし、うう、若いやつが何言ってるんだっていうようなことではな
ないですよね
っていうふうにおっしゃる方が多かったです。
本当だから佐野さん、はい、人生の先輩方々にすごい響いてるということ
ですね、はい、そういうことです ね、
すごいです
ね。私なんかはね、あんまり何も知らない方だとは思うんですが、もっと先輩方もそのようにおっしゃっていたので佐野さんあっぱれです。
佐野さんあっぱれです。
はい、もうでもこの本を教えてくださったワウンさんに感謝です
こちらこそありがとうございます、
はい、もう今日も素敵な、はい、エピソードを、ね、
かしこまりました、はい、じゃあ本日も、はい、実家が全焼したらインフルエンサーになりましたから、はい、大人になってから切ない話をご紹介したいと思います、
は
い、
楽しみです。
ホストクラブで社会勉強した話。ホストクラブの体験入店をしてから正式にお店で働くことになりました。ホストクラブには様々な役職があるのですが、基本的には超ピラミッド型社会です。その中でも新人ホストと売上の低いホストの地位は特に低く、トイレ掃除や洗い物、買い出し、ヘルプ、ヘルプとは指名されているホストのサポート役のことです。どれだけお酒を飲んでも自分の売り上げにはならない、こんなお店の雑用がほとんどです。新規のお客様は実績が未知数の素人ホストや新人ホストや、実績のない売り上げの低いホストよりも雑誌や看板やウェブサイトに掲載され知名度も実績もある売れっ子ホストを指名する傾向が強いために、新人ホストや売り上げの低いホストにはなかなかチャンスが巡ってきません。しかも往々にして売れっ子ホストの方が売り上げの低いホストの方々よりも一生懸命に働くので、その格差はどんどん開いていきます。いわばホストの世界とは資本主義社会の縮図のような世界でした。そんな過酷な世界で新人ホストが売れっ子ホストになり上がるための方法はいくつかありますが、僕はまず新人王を目指すことにしました。新人王とは入店3ヶ月以内のホストの中で最も高い売り上げを上げた新人ホストに与えられる称号です。新人王を獲得すると賞金がもらえたり、雑誌に掲載されたり、ウェブサイトに取り上げられたりなど、さまざまな恩恵があります。その恩恵により一気に知名度が上がるため、新人王は新人ホストにとって売れっ子ホストになるための登竜門でした。そして容姿やトーク力など特別に秀でたものがない僕は、自分の個性だけで売れるようになるとは思わなかったので、まず売れっ子ホストから売れる秘訣を学ぶことにしました。売れっ子ホストは親切にもいろんなアドバイスをくれたので、その中で勉強になったことをいくつか紹介しますね。一つ目は、嘘もすべて信じてあげなさいというアドバイスです。ホストクラブで働いてると、まだそれほど親しくなっていないお客様からドタキャンされることがよくあります。ドタキャンの理由は風邪をひいたとか親戚が亡くなったなどが多いのですが、初めの頃はそれらをすべて信じていました。 しかし3週連続で同じお客様から親戚が亡くなったと言われた時はさすがに僕も嘘だと気づきました。そんな時にそのことを売れコストの先輩に相談したら、多分嘘だと思うんだけどな、その気持ちをぐっとこらえてお客様を心配してあげな、大抵のホストは我慢できないから嘘を指摘して責めてしまうんや、だからこそ信じてあげるんだよ、大丈夫辛いよなって言ってあげるんだよ。そうすると女の子は他の人と違う態度のお前に惹かれるし、申し訳なくなって最後は必ずお店に来るからなと言われました。さすが売れっ子ホストだと思いました。僕はその言葉に感銘を受けて忠実にお客様の嘘を信じ続けました。しかし結局そのお客様は5週連続で親戚が亡くなった後、結局二度とお店に来てはくれませんでした。誰にでも当てはまる心理などないということも学びました。ただなぜか次々と親戚が亡くなるお姉さんとは縁がありませんでしたが、普通のホストが怒るようなことも起こらないで接してくれるホストには一定の需要があって、僕を指名してくれるお客様は増えました。売れっ子ホストが教えてくれた2つ目のアドバイスは、お客様のためになる時だけ怒りなさいということです。ドタキャンしたりツケを払わなかったりする人はいるし、そんな人は最低だって俺も思ってるけど、本人だって悪いことは自覚してるんや。それを指摘しても心は離れていくだけで、俺たちが怒っていいのはな、それがお客様のためになる時だけ。例えばお客様のことを思ってツケを払わないと信頼を失うよと言ったところで、それは結局俺たちのためでしかないんだよ。お客様がツケを払って得するのは俺たちなんだからな。本当に私を思ってくれた言葉じゃないって簡単にお客様に見透かされてしまうんよ。だから俺たちが怒っていいのは利害関係のない本当にお客様のためになる時だけ。例えばよ、ツケを払わなければ信頼を失うと本当にお客様のために思っているんだとしたら、自分がツケを滞納された時ではなく、お客様が他店のホストにツケを滞納した時に指摘してあげな。そうすればこの人は自分の利益を度外視してでも私のためを思って言ってくれるんだなって信頼してもらえるから。売れっ子ホストにそう言われて、僕は今まであなたのためという言葉を何度僕のために使っただろうと考えました。自分が悲しい思いをしたくないから、自分が苦しい思いをしたくないから、そんな思いであなたのために言うけどそれ良くないよと言ってしまった覚えが何度もあったのです。本当に相手のことを思った言葉を言えるようになりたいなと今でも思います。売れっ子ホストのアドバイスはとても勉強になりました。もちろん売れっ子ホストにもいろいろな方がいます。正直自分とは合わないなという考えの方もいました。だから全てのアドバイスを鵜呑みにするのではなくて、いいなと思ったエッセンスだけを吸収するようにしていました。そして僕は売れっ子ホストの言葉だけでなく行動も観察しました。まず売れっ子ホストはホストという仕事に対してとってもストイックでした。ある日営業が終わって店内で仮眠している売れっ子ホストがいました。ソファーに横たわっている売れっ子ホストのおでこを見ると、その上には携帯電話が載せてありました。どういうことだろうと疑問に思ってしばらく見ていると、その売れっ子ホストは携帯が振動するたびに起きてお客様にメールを返信してまた仮眠をしていたのです。後日そのホストに話を聞くと、もう何年もそういう生活をしているようでした。他の売れっ子ホストも形は多少違えど、みんなホストという職業に夢中になっていました。 そしてホストクラブにいらっしゃるお客様は、そんなホストの夢中な姿に惹かれていくのかもしれませんね。僕も夢中になって働こうと思いました。お昼は学校に行き、夜はホストクラブで働いて、空いてる時間は当時流行していたモバゲーという SNS で集客し、寝る間を惜しんで働きました。すると入店してから1ヶ月で新人王のタイトルを獲得することができました。その後の売上ランキングで上位に入賞することも増えました。最終的に僕はお店のナンバー2ホストになって、無事に学費の450万円が貯まったのでホストを引退しました。テレビでは簡単に毎月何百万円も稼いでるように見えていたホストという仕事ですが、実際に働いてみるととても大変な仕事だと実感しました。一方で売上の低いホストが全く努力していないかというとそうではなくて、真面目な方もたくさんいました。ただ努力の方向性が売れっ子ホストの方々と異なる場合が多かったです。例えば売れっ子ホストが営業メールを頑張っている間、売上の低いホストはトイレ掃除を熱心に頑張っていました。売れっ子ホストがトークでお客様を楽しませている間、売上の低いホストは一生懸命お酒を飲んでいました。彼らのような雑用をやってくれるホストがいないとお店は成り立ちません。しかも性格もすごくいい人たちでした。お金がなくてもいつも営業後にご飯をご馳走してくれる先輩もいました。しかしホストとして体制する人はほとんどいませんでした。なぜならトイレ掃除もヘルプでお酒をたくさん飲むも売れっ子ホストになるために必要な条件ではなかったからです。いいか悪いかは別として、ホストとして売れるためにはホストのルールで努力する必要がありました。そして僕の経験上、これはホストに限った話ではなくて仕事や勉強、部活などいろいろなことに当てはまると思います。たまに結果が振るわない人に対してお前の努力不足だと断定する人がいますが、僕はそうは思いません。もちろん努力が足りなかった人もいると思いますが、一生懸命に頑張っている人たちもたくさんいます。僕がホストクラブで働いて得た最も大きな学びは、正しい方向性で努力すると同じ努力の量でも結果に大きな差が出るということでした。ところでホストに大金を支払う女性は、ホストの何に価値を感じてこんなに高額な料金を支払っているのか、僕はずっと疑問に思っていました。いろいろなお客様がいるので一概には言えませんが、僕が実際にホストとして働いて感じたのは、お客様は孤独を満たすことにお金を支払っているということでした。世の中には病名はないけれど心がずっと満たされない人がいます。この世界のルールは心地よくないと感じる人がいます。僕たちの世界では多くの場合多数決で物事が決められますが、いつも少数派の方に手を挙げてしまう人も世の中には大勢いるのです。僕は幸いにも多数決で少数派になることもあれば多数派になることもあるので、あまりそういった視点について深く考えたことがありませんでしたが、なぜかいつも少数派に手を挙げてしまうような人にとってはこの世界のルールで生きること自体がひどく大変なことだと思います。ホストクラブの仕事はいいことばかりではなく悪い話もたくさんありました。ホストに騙されて多額の借金を抱えてしまった女性、ホストに暴力を振るわれた女性や、他にもいろいろなことを聞いたり見たりしました。僕自身も全てのお客様が僕と出会ったことで幸せになったとは到底思えません。だけどホストという仕事がこの世界のルールで生きづらい人にとってのセーフティーネットの役割を担っていたものも事実でした。そしてそれは お客様にとってだけではなく、ホストにとっても同じでした。学歴がない、前科があって仕事に就けない、今日食べるお金がない、生きているのがつらい、そんな理由でホストをしている人もたくさんいました。僕はホストという仕事を人におすすめはしないけれど、ホストという仕事がなくなってほしいとも思いません。ちなみにトイレ掃除が得意だった売り上げの低い先輩ホストは、ホストを辞めてから居酒屋で働いていますが、その真面目さを買われて今は店長を任されているそうです。あるルールでは活躍できなくても、違うルールだと活躍できる人はたくさんいると思います。少しでも多くの人が得意なことを見つけられて楽しく過ごせるといいなと思います。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
大人になってからの切ない話から、ホストクラブのストーリーをご紹介いたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も聞き応え抜群です。
はい、もうビジネスショーみたいじゃないですか。
本当ですよ ね、もういっぱいあの書き留めました。
メモ
もうすっごい参考になることがたくさんありましたね。佐野さん、そのホストに体験入店したのは何歳ぐらい、はい、
大学生の時です。
大学生、
学費を稼ぐため、
450万。すごい。
もともとねカラオケ店でねバイトをされてたんだけど、はいはい、こんなことしてても450万は
とてもじゃないですよね、
稼げない思って、はい、ほんでちょうどそのカラオケ店の先輩のアルバイトの人が、はい、1日でホストクラブやったら1000万円もらえるらしいですっていう、その一言からね、あ、行ってみようかって体験入店されたそうです。そういうことだったんです。
それで、うん、またぶっ飛んでますね、ホストクラブ
っていうこと。でもね、ホストクラブの売り上げって、はい、ここにも前半で書かれて、はい、あの今日は読んでないですけどね、はい、1000万円自分がもらおうとしたら、はい、一夜で2000万円売り上げを上げな、
あ、
50% やから
50%ももらえるんですね。
そうそう、自分に 50% 一夜で2000万円稼ごう。
私たちよりいいですね、見入りがね。あ、そうですか。
そう、でね、体験入店された時に、
はい、
キャッチってあの、
はいはい、ね、はい、知ってます。
そうそう、
はい、
でそれに成功して、はい、その時に2万円もらったんですって。6時間でいいですね。
あ、そうなんだ。でもそれだけ出す人がいるっていうことですよね。
いらっしゃいます
ね、うん、このあの今読んでもらった中でもお客様が大金を払う
女性たちが
っていうことで、その大金を払う人たちが孤独を満たすために、そんなお金ないですよ、ね、孤独ですけど。
だからそれを行くために頑張って稼いでる女性たちが相談されたりしますよ、私に。
あ、そうなんですね。和和さんは知ってらっしゃるんですね、そういう世界のことを。
女性側をね、相談によく。
1000万、そんな大きなお金が動く。
動いてるんです。
本当ですか。それもびっくりしましたけどね、あの
すごい業界ですよね。
業界のピラミッド。
ピラミッド、超ピラミッド。
で、格差がすごく大きい。
いや
っていうことで、資本主義。
たまにね、縮、ね、図がね、
縮図だって言ってますけども、
生きた学びを佐野さんされてる。
いろいろも書き留めて
書き留め、
はい、書き留めました私。はい、お客様のことを信じてあげましょうっていうのもね、
嘘だと分かっても。
え、これってね、なんか、いや、嘘な、5回続けて親戚死んだって、
そう、
これ予約しないといけないんですか、この
きっとそうじゃないですかね。
あ、そうなん
ですね。行くわって言っててアポ取ってて、結局ドタキャンっていうやつでしょうね。
そういうシステムになってるんですね。で、お客様のためになる時だけしか起こっちゃいけない、
は
い、
そうそうそう、
ね、他のお店のツケを払いなさい、
自分のために、みんなのために起こったらあかんと。
すごい勉強になりますよね。
さすが売れコースとはちゃいます。
それちょっと知りたいな。私たちもねタレント業なので、
そうですよ ね
指名がないと仕事にならないの で、ね、ちょっともう一回勉強しようかなと思いますけども ね、もっとシビアに勉強してらっしゃるんでしょうね。
本当生きた学びを佐野さんはされております。
いいな、でも正しい方向性で努力すると報われるっていうのも、はい、これも大きな大きい、
そして、ね、成功 している人に学べとい う、 もうそれは鉄則ですよ ね、 どんなビジネスも、
ね、全然やってない、
間違いない
いけません、もう教えてもらうこといっぱいでした。
ありがとう
ございます。ワクワクしてきました。今日もすごい楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。本日は実家が全焼したインフルエンサーになりました佐野さんの本を紹介させていただきました、はい、ブルーミングストーリーの世界をご一緒いただき
ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。この佐野さんの本を読むときに私毎回感じるんですけど、はいはい、佐野さんってねその善悪とか言い悪いとかそういうその判断のところにはいらっしゃらなくて、はい、とてもニュートラルですよね。
そうですよね、うん、これをしちゃいけないこれしなければいけないとか、うん、そういう変な固定観念はないですね。
なくて、
はい、
本当に言い悪いじゃなくてっていう、はい、すごく客観視されてますよね。
それがさすが本当ですね、うん、それが一番のポイントですよね、うん、きっと胸を打つ、ねうん、さっきもでもあんまり、うん、先輩コスあのホスト売れっ子ホストでも、うん、この人の言うことは、うん、いいけども、うん、この人の参考にならないなっていうのもありましたっていうことですよね。
ちゃんと客観的に見てご自分で選ぶこともされている、
うんね、なんかこの人だから全部信じるとか、うん、そういうことではなくて、うん、ご自分にしっかりと判断をしてらっしゃる、
うん、で今のご自分に必要なエッセンスをしっかりキャッチされて、はい、それを存分に生かしてナンバー2に上り詰めて、
すごいですよね、
すごい佐野さん。
でもやっぱりそうですよね、ニュートラルになるっていうことが大事、うんうんうん、今学びました私
結局判断することによって自分の首を絞める時もあるからね。
ありますよね、うん、で変なこう観念にとらわれて
固定観念、
ね、
ねばならない
に支配されてしまって
多いんじゃないですかね。
身動きできないっていうこともたくさんありますよね。
多々ありますよ ね、 ね。
でもだってホストになろうなんてすごい大胆、
ね、学費を稼ぐためにいや、ね、それは効率良かったと思います。
そうですね、いやでもね佐野さんのお話によると本当にお金がないホストもいてトイレ掃除ばっかりしてましたとかね、うんうんうんうん、でもすごくいい人もいて、お金がないのにおごってくれましたとかそれもなかなかいい話
いい人や
ですよ ね。でも私観念にとらわれていましたけど今取っ払いました。
取っ払ってください、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンをお送りしました。次回もご一緒に言葉の宝箱をワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。